はい、ということで石原慎太郎氏の書いた田中角栄の本の音声3回目です。一応最後まで読んだんですけども、まあ、なんか淡々としてて、多分石原慎太郎さんはこの淡々とした中にこう劇場を感じるタイプなんだろうなというふうに思って、まあ、脳のタイプが多分私は彼とは違うんだろうなと思いました。好き嫌い分かれるところかなと思います。別に嫌いじゃないんですけども、あのなんかもう読み進めたくなるっていうほど没頭することはちょっとなかったかなと思います。お好きな方はねいらっしゃると思うんで、それはそれで全然ないいんですけども、でですね、結論ですね、田中角栄という人物を皆さんはどういうふうに、頭に入れましたでしょうか。あの冒頭この音声の1回目の時にですね、こういう人の人生を参照役として頭に入れることによって、皆さんのその潜在意識が出してくる答えも変わってくんじゃないかみたいなこと言ったと思うんですけども、どういうポジションとしてこの人を皆さんの潜在意識のデータベースに収めるかっていうのは少し、なんていうのかな、考察というか少し考慮が必要なんじゃないかなというふうに思います。あの何でもね入れりゃいいってもんじゃなくてですね、やっぱ入れ方があるんですよね。潜在意識のデータベースにどういうふうに情報を入れるかっていうのは、プラチナでここまで来てる人はあのよく考えるべきだと思います。レバ会とかではそこまで言わないんですけどね、もっと軽く言うんですけども、はい。で、私がこの人の、あこの人というか田中角栄の人生を見て思ったのが、この方ってですね、ウィキペディアによるとですね、すごいいろいろ言われてるんですよね。党人政治家でありながら、要は派閥ですよね、党ありながら官僚政治家の特徴も併せ持った、稀な存在だったというふうに書かれてますね。で、膨大かつ明晰な知識と徹底してやりにくく実行力からコンピューター付きブルドーザーと呼ばれていたです。大正生まれ初の内閣総理大臣であり、在任中には日中国交正常化や日中記者交換協定、キム・デジュン事件、第一次オイルショックなど政治課題に対応したと。日本列島改造論による日本列島改造ブームは一世を風靡したが、インフレを招いて狂乱物価と批判していた政敵の福田氏を、大蔵大臣に抜擢して、日本は安定成長期に入ったということで、結構すごいですよね。コンピューター付きブルドーザーってすごいですね。要はめちゃめちゃ頭がいいのに行動力もあるってことですよね。まあそういう意味だとすごい稀な存在だなというふうな感じはしますよね。だからこの人をの、知識、この人の人生を参照枠として知識に入れてもそのままでは真似できないっていうことですよね。おそらく遺伝的にもともと頭がいいんですよね、この人ものすごく。で行動力もある。普通人ってどっちかじゃないですか。でどっちも持ってない人もいっぱいいるし、どっちか持ってる人だって稀な存在なのに、両方持ってる人ってあんまりいないですよね。で、こういうことが後天的に成長するものであれば参照枠として入れても OK っていうか、そのまま入れていればいいんですけども、生まれつきの部分っていうのは非常に難しくて、遺伝的に優れている人のものをそのまま潜在意識に入れてもうまく活用できなくて空回りしちゃうんですよね。だから、こういう人の場合を参考にするには非常に丁寧な仕事が必要になってきます。このだからそういった意味だと石原慎太郎が書いたこの本っていうのは確かに意味があるのかなと思ったんですけども、石原慎太郎氏が書いた本もドラマチックではないんですけども、何のきっかけで田中角栄がどう考えてどういう行動に出たかってことが克明に書かれてますよね。それを丁寧に追っていくことが必要なんです。要は田中角栄がどのように思考したのかっていう、その思考のプロセスを見る必要があるんですよね。でそれをすっ飛ばしてしまうと、あの田中角栄の例えばですけども、あの 人の名前を忘れちゃった時に、君下の名前なんだったっけって言って、まあ普通みんな名字言いますよね。そうすると、いやそれは知ってるけど下の名前なんだっけって聞くっていう有名なエピソードありますよね。そういうのだけ真似するようになっちゃうんですよね。それは脳的にっていうか潜在意識的に非常に意味がないので、彼がどういうふうに考えたかっていうことを追っていく必要があります。例えばこの、石原慎太郎氏が書いた本の中でも、田中角栄氏が第二次世界大戦の時に、戦地での食糧庫の、管理というか、まあ、管理人を任されてたっていう話が出てきますよね。でみんなお腹が空いてるので夜中に勝手に忍び込んで、食べ物を持ってっちゃうと。でそれを監視役として田中角栄はどうしてたかっていうと、田中角栄にみんなそのちょっとかすめ取った、食べ物の一部を田中角栄に渡すわけですよね。でまあいいやみたいな感じにないっかみたいな感じになって、その見逃してたわけですよね、田中角栄は。でその時の経験から人っていうのは賄賂が必要なんだってことが分かったみたいに書かれてるわけですよね、この本では。でこういう経験があった、それによって自分はこう考えた、でそれが後々の田中角栄のこういうところに、つながっていくんだっていうふうにずっとこの本は書かれているので、それを丁寧に追っていって、参照役に入れていくっていうふうにしてみてください。で、こういう歴史に大きく名前が残る人、例えばチャーチルとか、リンカーンとかモハメド・アリとか、マンデラ元大統領とか、そういうなんかちょっと歴史に名前残す人の中でも格段に名前残す人って言いますよね。結構みんな知ってるみたいな人を参照枠として扱うときには、そういう風な格納の仕方をしてほしいなと思いました。この本を読んで一番感じたのはそこです。なので正直読んでいて面白くないなと思ったんですけども、もしかして石原慎太郎さんもそういうところに至ったのかなと思ったり思わなかったり、それについてはですね、石原慎太郎氏の他の本も読んで最終判断をしたいなと思いますが、今回はここにしておきたいと思います。以上です。